い、今月も始まりました株式会社マジックワンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバルの時間です。というわけで、開運伝道師の福田修山が今月も開運の情報をお届けいたします。そして、アシスタントにですね、マジックワンズから来てもらってますアクア&ヨハンです。どうも
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。そして、タレントの南由子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
なんかぼーっとしてない。あれから
、いやいやいや、もうバッチリ。
シスター、あのブラザーズ、
ブラザーズがブラザーズノリノリやんね。
学校が始まったからもう全然違いますからね、生活が。
生活が
やっぱもう、まあ、最近まだ寒いですけど、やっぱ寒かった冬から春来てちょっとテンション上がりますねぐらいのもん。
なるほど。
あ、上がってたんや、ごめんなさい。
学校が始まったといえば、
うん、
アクア君、あの入学おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月から高校生ということで。
もう始まったの？
もう始まりましたね。土曜まであるんですよ、もう。それが
学校土曜日まであるの
みたいですね。
なんか何がちょっと受けるってちょっと高速を意識した髪型になっとるから
ね。じゃね、パツンのいい感じの
爽やか少年みたいにな
っとる。目にかかったらあかんとか、もう高速がすごい厳しくて、ロン毛が大好きなのに。
いやいやいや、
ええと思うよ。
素晴らしいね、高青年。
やっぱりね、高速をね守れなかったらね、大人になっても規則は守れませんから。
そうですね、いいこと言う、すごいいいこと言う。
ちょっととりあえずまとめてみましたけど、あ、でも本当ポカポカして気持ちいいですね。
そうですね、
もう夏日和で。
おお、春日和じゃなくて。
いや、もう本当にだって今日ね、私阪急電車に乗ってきたんですけども、はいはいはいはい、宿川駅、あの桜宿川駅の方ではもうすごく花見の人が多かったんですけど、はい、もう電車の中クーラーついてますよ今。日中は
ね、もうそうかもしれないですね。はい、まあね、かといってね、急に冷える子の子もありますんでね。
あ、そう、夜はね、
本当に気をつけていただきたいと思います。はい、はい、南さんはね、なんか最近お忙しいようで。
ありがとうございます。はい、はい、もうなんか最近東京にね、お仕事で行かせていただくこととかもちょこちょこ増えてきたので、
はい、
今はもう2週間お休みいただいてないですね。
すごいですね。
はい、嬉しい指名です。
笹持ってこいということで。
あ、
ほんまですか。はい、
笹持ってこい、
笹持ってこいってことです。すいません、変なこと言って、
は
い、
頑張ります。
頑張りましょうね、はい、今日もね。はい、
はい
はい、そんな感じでですね、今月もやっていきましょう。
はい、はい、
福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。
はい、
このコーナーはナレーターを全く目指していないアクアが意外とナレーターの才能があるということで、無理やりナレーターの道を極めさせられるというコーナーです。
はい、いつまで続くんでしょうねこれ。
人気がある限りは。人気コーナー
からね。
あとアクアのやる気が続く限り
は。モチベーション次第みたいな。
初めモチベーション結構低かったですよ、そんな言い出した
ら。
でも最近ノリノリよね、なんか。
なんかちょっと楽しくなってきたなってのもありますね。
見出したり。
乗せるのと乗るタイプ。
来月ぐらいもうオーディション受けてるかも。
うちの曲の。本当
に。ね、今日はどんな感じですか？
今日は回転寿司をテーマに。
はい。
書いたんですよ。
あ、まあ、いきなり入ってきたってことはヨハン君が作ってくれた。
そうですね。
ありがとうございます。はい。回転寿司テーマ、う
ん、はい、まあ聞いてもらった方が早いですね。
なるほど、じゃあ早速
いいですね。
はい、じゃあ行きます。アクアで回転寿司キング龍。
おお、あれか、回転寿司キングの龍っての。
はい、カウンターの隅の席から最初のインターホンで卵の注文が入りましたので、ほぼ間違いないと思います。
そうか、寿司屋の味は卵で決まるというからな。で、例のあれは用意できてるのか？
はい、わさびならたった今おろし終えたところです。
よし、すぐに握れ。鮮度が命だからな。わさびは大量に仕込むんだぞ。
はい、もうレーンに流しました。
うむ、レーンに流しただと？おい、奴はどこの席だと？
はい、カウンターの端です。
ということはレーンの最後の席ではないか。他のお客様に捕らえる前に回収しろ。
できません、奴はそういうところをよく見ています。しかし卵を500円の皿に乗せておいたので心配はいらないと思います。
そうか、なら安心だ。
店長、 無事奴のところに卵が届きました。
そうか、ああ、龍めわさびでもだえるがいい。何、卵に雨だれだと？それではわさびの辛さが程よくなってしまうではないか。
ピンポーン、お愛想で、美味しかったよ、ごちそうさま。
龍の圧勝であった。
なんで爆笑なんですか、二人は。
いや、ここまで聞き迫るものを初めて感じました、
うん、そうですね、
すごい、
う
ん、ただ、はい、すごいあの抑揚があって、まあ、キャラもすごくはっきりしてて、うん、素晴らしい朗読に僕は感じたんですけど、それとは裏腹にストーリーの意味のわからなさ、はい、
そうですね、基本的にね、春なんかなって感じでしたね。ポワンとしてますね。
龍って何者なん？
龍は回転寿司キングですね。
ああ、
もう、
ああ、
評論家っていう立場でもない、うん、ただなんか、まあ、回転寿司屋さんからはあまり好かれてはない感じですよね。うん、
もう大将からはもうやっつけようっていう。
うん、
なるほど。
なるほどね。うん。
なるようで、まあ、結局は龍の、まあ、圧勝ということで、
はい、
キングの座をキープした、したんじゃないかな。
どうよこれ。どう、いや、断ったら。ちょっと嫌やったら。
いや、結構やっぱいい文章書いてくれてると思う。
あ
兄弟だけで分かり合える何かが。
なんだこの傷の舐め合いは。
あると。
うん。
はい、朗読の先生としてはどうですか、
はいはい、朗読の先生ではないですけど抑揚のつけ方すごく良かったと思います、はい、あと、はい、本当に3人プラスナレーションいるっていうのが明確にもう分かって、うん、なんかアニメーションに向いてるかもしれないですよね、本当に
もうなんかナレーターというよりかは声優の分野なんかもしれないですね、う
ん、今日本当になんか今日すごい低い声のとこ私すごい好きでしたよ、
う
んうん、
お兄ちゃんもなんかめっちゃ気に入ってましたね。
あ、
う
ん、ヨハン
兄ちゃんこだわりましたね、ここはこうしろって注文
ただ、ね、この内容の不透明さ、なんか何やろ、もわんと、なんか唐揚げ60個くらい食べた後みたいな感じ、ちょっともわんとするのはあるけど、でも、うん、なんかクスクスって後で来るもんはまとめきれん今日は。
まあ理由はみんなの心の中にあるということですね、う
ん、でもあとなんか一つだけ言わせてもらったら、はい、あのすごく本当に良かったし、すごく本当に良かったと思うんですよ、うんうん、でもダブルでね良かったと思うけど、うん、あのセリフセリフセリフセリフで来るときは、うん、あの登場人物が変わる場合とか特にブレスを強調してもらった方が、
はいはいはい、
続いていっちゃうと赤くんもしんどいと思うし、うん、聞いてる側もちょっとあの、はい、どんどんどんどんこう頭から来られると疲れちゃう部分があるから、ブレスをきっちりもう大げさなぐらいしていただいた方が、
息継ぎっていう、
そうそうそうそうそう、
決してこの息をマイクに入れるわけではない
それはは言わなくても大丈夫です、
はい、まあ、間を取るみたいな感じですかね、
うん、そうですね、はいはい、あの思いっきり一回落ちていただいてもう一回言うっていうぐらいの方がいいかもしれないです、はい、でも本当に今日はお上手だったと思う、私今までの中で一番好きなんじゃないですか、ね、好き、
僕も一番好き
ね、
あの、うますぎて笑けるみたいなところがありました、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
すごかったですね、うん、今日は見えましたねドラマが
、うん、
ドラマの意味は
ドラマは見えてへんね
何かは見えた
何かは見えるところありました、
まあ、本当楽しみです、
うん、これからまあとか頑張って、
うん、そうだね、
本人も妙にやる気が
する、うん、間の強い男になってください
、はい、そんな感じで、
はい
はい、アクアの開運朗読コーナーでした、
はい、
月刊週刊ダイジェスト、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします、
はい、
まずはそうですね、4月半ばということなんですけれども、まあ、今からで言いますとね、うん、とりあえず1個目にまずやってくる開運チャンスな日が、16日ですね、
4月16日、はい、金曜日ですね、
はいはい、旧暦のひな祭り、まあ、3月3日がひな祭りだったわけですけれども、もともとの歴の上では、まあ、この季節がひな祭りということで、
うん、
はい、あ、この日が16日がひな祭りということで、
ね、16日があのひな祭り、
はい、まあ、ゴールデンウィーク入りまして、まあ、5月2日の88夜、
あ、早いですね、はい、もうゴールデンウィーク、
はい、去年はねこの88夜の時、はい、南さん歌歌ってくれたんです、
うん、そうですね、はい、ちょっと反響性的な88夜、はいはい、皆さん覚えてますか、
はい、
うん、
あとね5月5日が、端午の節句ということですね、
端午の節句、はい、はい、
まあ、この辺で、ね、もう次の時はもう来月の放送日になりますので、うん、とりあえず今日はこの辺で、お話していきたいと思います、はい、まずはそのひな祭りなんですけれども、
はい、
まあ、あの桃の節句ということで、
うんうん、
ちょうど桃の花が咲くのが今ぐらいですね、今はもう満開みたいですね、
桃ですか、あ、はいはいはい、
桜も満開なんですけども、
そうですね、
はい、うん、なかなかね桃って見る機会でもあんまそんなに多く植えられてないですからね、
そうですね、しかも先月もありましたけど桃桜ちょっと分かりにくいところもある、
パッと見るとあそうそうそうそう、うん、先月ね間違えた、
うんうん、
桜が咲いてると思ったのは、
う
ん、ベニス桃という種類でですね、
う
ん、
そうそうそう、うちの局は全員間違って
たっていうね、全員間違
ってたという、はい、そうそうそう、あ、ベニス桃、
うん、
だからもう似てるの多いからちょっと分かりにくいけど、
そうですね、
うん、桃を見るといいとかそういうことですか、
そうですそうです、
うん、
まあ、すももも、もももも、もものうちと申しまして、
はい、先生今日ちょっと春ぼけしてます大丈夫ですか、はい、
まあ、すももも、ももなんですけれども、
はい
はい、普通のももは、まあ、ちょうど今ぐらいとが花で、うん、すももはもう今日は、散ってましたね、普通の木になってましたね、
あ、そうですか、はい、でも毎年おっしゃられてるようにももを感じるもの、はい、匂いをつけていただくとか食べていただくとね、
そうそうそうそう、
はい、
ですので、まあ、加工品にはなると思うんですけど、うんうん、桃のね実の何かお菓子とか缶詰だとか、はい、ケーキだとか、まあ、はい、食していただきたいなと、
本当先生聞いてください、桃の香水、
はい、
桃の化粧水、
はい、
でもほんで桃のパック、
うん、
これ冗談の気でほんまにしてるんですよ、
なるほど、ね、
したらめちゃくちゃ仕事も良くなります、はい、ありがとうございます、桃を使ってみてください、ね、
はい、うん、よかったよかった、ちょっと調べたんですよ、で、はい、桃を見れるところっていうのが、
はいはい、
兵庫県でいうと川西市が桃の産地らしいんです、
ね、あ、川西ですか、
はい、
阪急宝塚線ですね、JR でも行けますけど、
行けます、うん、で、まあね、人の農園で勝手にゴザ引いてワイワイするわけにはいかないんですけども、
は
い、
そり
ゃ
そうです
わ、もしねちょっと機会があればちょっとまあ、花をめでるぐらいはね大丈夫だと思うん
ですね、そうですね、あ、はい、ちょっと見ていただくだけでも違ってくる、ね、ということですね、
はい、
はい、
まあ、やっぱりねこの季節なんといっても桜ですよ、
あ、桜ね、
まさに今もう今週の土日で、
あ、もうダメなんですか、
多分来週はねかなり
ダメ、
かなり散ってると思います、
あ、でも今もう電車から見てても咲き誇ってますよ、誇
ってますね、
本当に誇ってた、
ベストですね、うん、本当に、はい、もう桜吹雪も浴びて、
はい
はい、
お花見するといいってね先月もおっしゃられたんで、
そうですそうです、うん、ですから、まあ、そういう感じでね、まあ、花いろいろいいんですけどね、
はい、
結局そういう、ね、植物の成長の、ね、
うんうん、
気がすごくいい時なんでですね、花に限らずガーデニングとか、まあ、フラワーアレンジメント、生け花とか、まあ、部屋に新しく、ね、観葉植物を置いたりですね、まあ、今の季節はそういうことをしていくとより活性化します、
あ、そうですか、うん、100均とかでも今ミニサイズの売ってます
からね、売ってますからね、
うん、
はい、いいですよ、100均に売ってるようなやつはやっぱりね、
うん、
生命力が強いんですよ、
あ、
多少雑な扱い方してもちゃんと生きとるから、
ね、
ああいう形で、
海外輸入のものとかも多いですから
ね、結局そういう力強いね、
うん、
生命力のパワーをいただくっていうのは、うん、いいことなんで、
どっちの方向に置いてもいいんですか、
方角というよりかは、はい、その部屋の中でちょっと柱とかこうなんていうか、こう梁っていうんですけど、
はいはいはい、
こうちょっと四角形の、
そうですね、柱といいますか、どちらかというと部屋の中でちょっと凹凸が出てる部分があるところ、
そこに、
うん、まあ、ちょっと柱的役割なんでしょうけどね、はい、
その凹凸のちょっと角のところに置いたりすると、
はいはい、
その角からやってくるこうマイナスのこう脅威ってやつがあるんですけど、
それを花が持ってってくれるの、
そうそうそう、結局花にとっては結構ダメージで、
あ、
普通の植物だったら枯れやすくなっちゃったりするんですけど、
あ、そうですね、うん、
まあ、人に来るよりかはその生命力の強い気でちょっと
カードして持ってってくださるんですね、
はい、う
ん、
そういう形で、
そういうやり方もあります
ね、やり方もありますという感じでですね、はい、うん、まあ、そんな、
はい、うん、
まあ、そういうことを今の季節はしつつ、うん、88夜ですね、
88夜、まあ、今年も来ました、
暖かくなって、うん、で、
はい、
いい季節なんですけれども、うん、まあ、たまにぐっと冷え込む時があると
、夜はね、
はい、それをちょっとね、うん、戒めているのがこの88夜っていうので、はい、まあ、ね、霜が降りやすいとか、ちょっと農業されてる方とかにちょっと注意を促すっていうのが元々の、うん、 あれなの、まあ、だから霜が降りる前にお茶を摘みましょうみたいなね、そういう意味もあるんですけど、うんうん、まあ、立春から数えてちょうど88夜目ということで、
うん、
8っていうのは末広がりな、
そうですね、
はい、
う
ん、日本においても中国においてもね、うん、奇数なわけですよ、
うんうんうん、で、まあ、いい数字ですね、
そうです、うん、いい数字なわけです、はい、で、数字にしてもね、8ってこう横向けるとこうやっぱりね、無、何、無限大のマークみたいな、
あ、そうですね、数学でいう無限大のマークですね、はいはい、
8っていうのはすごいね、縁起のいい数字なんで、それが重なる日ということでですね、あ、うん、まあ、
88夜、はい、
しっかりとね、この年が明けてから88日目の木を休止していただきたいと思いますね、
うん、はい
はい、並びに、次に、まあ、5月5日の
子供の日、
子供の日なんですけれども、うん、まあ、基本的にはもう伝統に従ってくださいと、まあ、いろんな意味があるんです。勝負のお湯に浸かるっていうのは、
まあ、聞いたことありますね、先生もおっしゃられてるしね、はい、うん、鯉のぼりを出したりね、
そうそうそうそう、うん、かしわ餅とかちまきを食べるとか、はいはいはい、まあまあ、かしわ餅とかはそのやっぱりかしわの葉っぱにこう包まれてて、そのかしわっていうのは、うん、なんか歯が落ちる前に新芽が出てくるっていうことで、まあ、家計が途絶えないみたいないろんな意味があったりとか、
あ、まあ、素敵ですね、
はい、
乗っ取っちゃった方がいい、
乗っ取っちゃった方がいいわけですよ、うん、
毎年言ってますけど、柏はできるだけビニールよりも
本物ですね、
本物を探してください、
ちまきも本物を刺さないですとかね、はい、はい、そうです、
できるだけ探してください、
木の木です、大事なのは木の木、
木の木、
はい、
はい、
そうです、
なんか木の木の今入浴剤とかも出てますよね、
あ、そうですか、
知ってます、びっくりして私、
ほう、
毎年うちで言ってるから、そういうのあるんですよ、
そうなんですか、
なんかいろいろそういう風水的なやつも今出てるんで、
は
い、
100
円ぐらいでしたよ、
ほんまですか、
ショップインとかで、
それは活用して、
うん、
まあ、勝負も使ってよりパワーアップみたいな感じですね、うん、
これは全て5月5日にした方がいいですね、
そうですね、
当日に、
はい、当日がベストです、
はい、
ただまあもともといいもんなんで、ずれたら悪くなるかって決して損でもないんで、うん、もう普段からね、普段からあんま勝負入れないかもしれないですけど、
5月7日にかしわ餅残ってても食べてもいいということですね、
全然大丈夫ですね、はい、鯉のぼりも、
はい、
ね、
うん、
あとあれですよ、兜も、まあ、ある方は、
あ、今なかなかね、
うん、そうですね、
ある先生、
僕はあれですけど、2人ヨハンアクアはね、いい兜、
あら、
あるんですよ、
めっちゃかっこいい、
高いやろ ね素敵なお家、うん、ね、今度兜着てな多分捕まる思うけど、
楽しみに何違反になるか、まあ、危険なんか、
そうです、まあまあ、ちゃんと出してもらって飾った方がいいと、
そうですね、はい、
うん、
まあまあそんな感じでですね、
うん、はい、飾る位置とかありますか、
飾る位置、あは、
こういうところがいい、結構なんかお家だったらちょっと、はい、なんていうの、応接間的な客間的なところに飾ってるでしょ、ああいうのって、
そうですね、うん、まあまあ家のそういう中心となるべきですね、
うん、
飾り間とか、
うん、
まあ今がある方はそういう今のしっかり全体を見渡すような場所とかですね、
あ、全体を見渡せる場所の方が、玄関の
その入り口をみんなにこう、なんでしょう、
見ていただける場所で、
そうそう、
飾る
場所ですね、
うんうん、
あんまりその誰も行かない部屋にこっそりと飾ってるよりかは、
うん、そうですね、
入り口とかみんながいる空間とかがいいですね、
パワーもらってきそうですね、
そうですね、
うん、はい、
まあ、そのような形でですね、はい、しっかりと季節の気を取り入れて開運生活を歩んでいっていただきたいと、うんうん、ということで、
はい、
4月5月の、開運法をお届けしましたということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした、
はい、
月刊秀山ダイジェストのコーナー、あ、すいません間違えました、思いっきりすいません
生放送っぽい、
来ましたね、
はい、満月占いのコーナー、はい、お願いします、
はい、今ちょっと新月なんで、
はい、
新月占いなんですけど、
はい、
月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間を、
はい、新月ね、
はい、その人の生まれ月で占った開運の道しるべなんですなんか
先直そう、春っていいですね、
はい、
はい、さあそれでは、
はい、
新月占い4月14日から4月、ね、新月から5月14日までの新月の運勢です、
はい、
はい、1月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です、
はい、1月生まれの方はですね、自分に正直に、自然体でいることが大切です、
はい、ヨガ始めたらいいかもしれないですね、
うん、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です、
はい、2月生まれの方はですね、まあ、運気がちょっと不安定になりがちな時なんですけれども、時の流れを読むことで道は開けます、
あ、
チャンスを見逃さないでください。
はい、3月生まれの人、恋愛出ました、花丸です。仕事運、勉強運が20丸、金運も花丸です。健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はいいですね。運の上昇の始まりの時なんで、いろいろと意欲的に行動を起こしてください。
はい、
これは多分起業のチャンスですね。
いいですね。4月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方は素直な心が大切な時ですね。柔軟に時の流れに、対応して従ってください。
ヨガが多分いいです。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、5月生まれの方ですね、しっかりと自分の能力を上げる努力をしていってください。諦めは禁物です。
はい、日々精進です。
6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、能ある鷹は爪を隠すということで、謙虚な姿勢が大事な時です。
もう大人モードになってください。
うん、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、優しさ、素直さ、従順さを大切にしていってください。
はい、
ね、
うん、はい、逆天の弱ですね。
うん、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、二重丸、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は浮かれすぎには要注意、言葉を大切に選んで使ってください。
うん、
久しぶりに8月絶好調です、イエーイ。
9月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、改革改善に取り組む時です。しっかりと動いてください。
はい、現状を見直してください。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は食べるものとか人付き合いとか生活習慣とか身の回りのことをいろいろ見直していきましょう。
ジャンクフードとかは控えた方がいいと思います。
11月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が三角、金運がごめんなさい×です。健康運が三角。
はい、11月生まれの方は道はちょっと険しいような感じですが、こんな時こそチャンスと思って次を狙ってください。
はい、踏ん張り時ですね。
はい、頑張ってください。12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、12月生まれの方は、体の力をですね、抜けばちょっとしんどい時ですけど、踏ん張れば沈むと、抜けば浮かぶと、人間の体そんなようになってますんでね、リラックスすることが大事です。
うん、
イカみたいにふわーってやっとったらいいと思います。
なんか差が激しいですね、今回は。
そうですね、
ね、私11月生まれの方の金運三角ごめんなさい、頑張ってくださいって言ったけど、私11月生まれ
なんです。ああ、なるほど。仕事運があるからいいじゃないですか。
うん、そうですね。でも
後からついてきますよ。
待ての時かもしれないですね。すね、
直結は、なかなかね、やっぱりこれ不思議なもんで、仕事運は木の木で、金運は金の木なんですけど、直でこう木火と金水のサイクルの中で直接隣り合ってないんですよね。
は
い、
あ、そうですか。
はい、やっぱりね、ワンクッション水の木であったり、火と土が間に入ってたりすることで、循環することでやっとこうつながってくる。
うまいことできてるんですね。
そうですね。ですから、間のあるものを充実させるっていうのも一つの、
そうですね。はい、11月12月の人はちょっとね、待ての時かもしれないですけど、頑張ってください。3月生まれの人がね、もうこれベラボーですね。
そうですね。これはもうね、前向きに、この時にね、ぼーっとしとったらもったいないって話ですよ。
あ、これは逆に待ってちゃダメ。
そうですね、攻めです3月生まれの方は。ですから、今まで準備して運が悪い時でもしっかり準備できてた方はガッといけるわけですよ、こういう時。
ああ、
ね、しょげてちゃダメってことですよ。
はい、今からでも何ともでもなる。
そうです、そうです、何ともでもなります。
なるほどね。そっか。
で、あのね、この今の時期で言うとね、ちょうどね、やっぱり新生活が始まって、
ね、
さらにゴールデンウィークでまた休みが入ったりしてですね、
余計疲れやすい時かもしれないね、これ。
いろんな変化が激しいですからね。
そうですね。
本当に変化の多い年にはなりがちなんですけど、うまいこと対応してください。
うまいこと対応、
そうです。
待ての時は待って、
はい、あのね、もうほんまに変化は今年は特にテーマで大事なんですよ。起こした方がいいぐらいに変化した方がいいんですよ。 ですから変化しすぎる時でちょっと縮こまってると逆にもったいないと、
うん、ああ、はい、厄年でも
厄年でももう前向きでガンガンです
前向きでガンガン、はい、うん、変化の年ってもう今年明けた時からね先生はおっしゃられてましたからね、
はい、
うん、
ですから、
うん、ゴールデンウィークね、うん、うん、ちょっと心配ですけどね。
なんかあの南さんはね大忙しみたい
いやもう本当に私ゴールデンウィークはこんなに楽しみじゃないことないですよねいやまあ嬉しい悲鳴ですけどね、はい、本当にね、いやもう去年、はい、ずっとすっごい暇やったんですよ、はい、でこの間ニュース見てたら、はい、景気がなんか5年後ぐらいには回復しそうなんですね、はい、だいぶ良くなってきてるということで、うん、もうこのゴールデンウィークも断ってるお仕事も多いぐらいやから、はい、
そうですね、
もうみんなもう不況はもう終わったよ
一番なんか景気を肌で感じる業種みたいな
んですね。そうですね、あの広告関係が、はい、の身近にあるので、はい、やっぱり私たちが一番影響が最初に来ますから、はいはい、いやこれはちょっと明るいゴールデンウィークに皆さんもなるかもしれないですね、はい、どっか行くんですか先生たちは、
僕らもそんなね、あの、うん、もう人が、ね、働いてる時こそ頑張らなければいけない、うん、
あー、お仕事ね、
業種ですよ、うん、はい、南さんも一緒ですよね、
あ、一緒か一緒か、
はい、第一次産業第二次産業の方が、うん、しっかりと休んでいただいて、
あ、そうやね、はい、もううちらはね、はい、もうね、
はい、みんなが休んでる時こそ、ね、うん、頑張る時なんですよ。
そうですね、せやけど新学期頑張ってね
頑張ります、
はい、
はい、
そんな感じですね、
うん、はい、
はい、今日お話しした内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます。
はい、
開運フェスティバルとインターネットで検索かけてください。
ください、
はい、次の放送は5月8日の午後8時からです。
はい、
来月は皆さんがもっと開運していることを祈っています。それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
さよなら。Thank you.